今日読んでいただきましたこの律法には非常に具体的な、何か法廷での裁きというものを想定します。で、時代は違いますけれども、現代でも警察とか裁判所でここに書いてありますような事件が持ち込まれていますね。今日私たちは具体的な律法の解説に触れるんですけれども、このような律法を授けられる神様の、思い、御心ですね。そこに注目をしたいと思っております。では見ていきましょう。まず18から19節の暴力による人と人の争いのことです。やはりこうカッとなったりですね、こう衝動的になったりしてこういうことが起こるんですね。で、今でもそういうことは起こりますね。今はもう石とか棒を用いて外傷を負わすだけでは済まないんですね。今はこの、心に打撃を与えるというようなことも問題にされてますね。体だけじゃなくて。それを最近皆さん聞きますでしょう。ハラスメントとかいう言葉ね。そういうものも今は問題になってます。で、目には目、歯には歯ということも今日出てまいりました。で、これは動外復讐法と言われている法なんですけども、例えば18、19では床につかせたものを喧嘩し争ってですね、叩いて相手がもう寝込んだと。そうしたらそれと同じように床につかせればよいという、まあ目には目とかいうのでしたらそうなるんですけども、ここではそのこうやられた人のために、じゃあやった人にこれだけ復讐しなさいというよりも、償いのことが重点置かれてます。で、被害者に対する補償ですね。で、神様はそこにこの律法で重点を置きになってます。で、この18、19読まれて、一番19の一番最後に完全に治療せねばならないとありますね。これは今で言うなら後遺症に対する最後までの保証ですね。で、神様はもう争うのはもうやめようと、こういう律法があるんだったらという思いを起こさせるために、被害者の受けた傷害を加害者はもう最後の最後まで生涯続けて追い追わなければならないというようなことをここでしっかりおっしゃるんですね。大変これはですね、まあ最近もう一つよく使われる言葉で抑止力とかよくね、使われますね。で、今の時代は力でこう抑止しますね。でも今日のこの18、19節で神様はもうこういうふうに人を傷つけたらもうこういう問題が起きますよというようなことで抑止しようと、まあ、されていると、こう考えていただくと。いいですね。まあ、そういう抑止力を持ってほしいですね。なんか力で抑止させるんじゃなくてですね。そんなことも余談ですが思わされます。さて次行きましょう。20節から21節。 これは奴隷のことですね。で、奴隷は主人に対して無抵抗な立場にいます。ですから26、27節とか32節でも奴隷に関することが出てくるんですけども、人にはそういう立場にある者に対して虐げる思いを起こす性質があるんですね。この無抵抗の立場の人を目の前にした時に、何か相手は無抵抗だからですね、自分は過ぎないようにできるわけですから、そういう時にその人を虐げるような思いを起こす性質があるんですね。で、またもう一つ、人はこうカッときて激情するとですね、理性を失うというところもあるんですね。ですから叩きどころによっては人を死なせる可能性があります。で、奴隷は主人の財産として売買されましたが、彼らも守らなければならないということをここで示しています。で、しかし彼らは財産であるという、そういう矛盾する立場の奴隷のために、ではどう裁くことがいいのかという大変難しい判断がここになされています。で、21節で傷を負わせた奴隷がすぐ死なないで、一両日ですか、1日2日こう生き延びた場合のことが書いてます。で、これは普通は悪い主人でしたら、もうそのまま奴隷のことなんか振り向きもしないでね、どっか行っちゃうわけですけども、この生き延びるということは、激情した主人が我に返ってその奴隷を解放した時のことではないかなと私は察します。それでこの奴隷がどうなったかも分かるんですね。普通はそんな奴隷はもうどうなったか分からない。でも一両日生き延びたというのは、そのように見守られて解放された時のことだと思うんですね。立法は主人を罰するよりも、この奴隷に残された時間で、もう1日2日主人が奴隷のために尽くすことをここで求めております。そして、ちょっと6節をさっき見ましょうか。奴隷のことですから、26と27、ここで、奴隷の目や歯への危害の発生はが起こった場合のことが書いてますね。で、その場合は普通でしたら、目には目、歯には歯という、というんですけども、ここでですね、自由にすることが書いてますね。で、きっとこういう奴隷の目や歯に危害を与える主人なんですから、やっぱりこの主人は非常に危険な主人なんですね。ちょっとやっぱカッとしたら何をするか分かんないというか、まあ自分が抑えられないというか。ですから神様はまず自由にすることを優先されてます。目をやられたから、歯をやられたから、あなたは奴隷だけど、それを主人にやり返していいですよっていうようなことじゃなくて、まずあなた自由になりなさいと、それをこう優先させているんですね。これ以上被害を起こさせてはならないというような配慮です。それから32節でも奴隷のことが書いています。 奴隷の事故の場合ですね。で、彼には遺族や親族がいません。それで彼の主人に銀30シェケルの支払いというふうにされています。これは1シェケルが11.4グラムですから、30シェケルで342グラムです。そんな銀は持ったことないんですけども、いくらするんですかね。 まあまあのお金をすると思います。さて次行きましょう。22節からこの身重の女性のことですね。22から25節、妊娠している女性を巻き込んだ喧嘩のことです。で、結果として女性が流産をしました。お腹の子供の賠償金が求められたら支払わねばなりません。しかしその要求額は裁判で裁定されます。23節も復讐ではなくて基本的に償いが求められています。命には命とは、妊婦も子供も死んだ場合なのかもしれません。人にはどうしても復讐しなければ収まらないという復讐心があります。で、その復讐が連鎖することを神は知っておられますから、この命には命というような同害復讐法を定められています。で、ここは事故なんですけども、まあ喧嘩をして、彼女を死なせたり、その流産させたり、その子供までも、お腹の子供までもな、あのな亡くならせたりするつもりはなかったと思うんですけどね。で、この申命記っていうところにですね、もうちょっと厳しく書いてるところがあります。それは裁判で偽証した人ですね、その人に対しては神様は憐れみをかけてはならないというようなことをおっしゃるんですね。こんなことはあってはならないということに対しては非常に厳しい内容となっています。で、出エジプト記では憐れみの道は閉ざされていません。しかし子供を産み育てる母親の命への畏敬は決して忘れてはならない。ですからそんな喧嘩はあってはならないんですね。命には命と、そこまで神様はここでおっしゃるのは、こんな喧嘩は絶対にあってはならないということを厳粛に受け止めさせるためだと思われます。28節、不慮の事故と言います。今で言うなら業務上過失致死というようなことも入ってきますね。で、牛は現代の飼い犬のように一匹一匹つないでおくことは不可能でした。生活ですから、牛を飼っている近くの生活の場には危険がつきものなんですね。で、所有者には罪はない。で、被害者の側に何か原因があって、日頃はおとなしい牛の本能を何か刺激させたんでしょうかね。急に突進してきたんでしょう。で、その時その牛は石で打ち殺さねばなりません。またその肉も食べてはなりません。人の命を奪ったからですね。しかしまたこの規定は 被害者のことを考えてますね。この動物、今愛護という考えが強くなってきてますけど、そこから見ましたら、ここのところはちょっと動物愛護協会からは文句が出るような内容になってるんですけども、神様はその被害を受けた家族のその復讐、怒り、そういうものをなんとかこう癒そうとしておられるんですね。そういう配慮がここにあります。しかしこういう事故じゃなくて、飼い主の側に責任がある場合、これは厳しいですね。死刑に処せられるとあります。でこの厳しさは牛の管理の徹底を意味します。こんな管理ではダメなんですね。だから牛を飼うということで責任が生じるのはこういうことなんですね。これができなかったら牛は飼う資格ないんですね。そういうことです。で万一の場合は死刑からの逃れる道が開かれました。しかし命の代償額は要求する側の自由にしています。まあ、被害者と家族の思う額が要求されても仕方がないと。でというのも被害者の家族の怒りの場がないですからね。それで、彼らの要求する額は自由に定められます。このようにですね、立法が規定する罰とか償いは、それらの人々の心からの怒りを取り除く働きがあります。で、立法というのは基本的に人を守るものです。それがこの神様の立法なんですね。人を守る、いろんなものから守る。で、現代の法律は、人を守ってくれない場合もありますね、皆さん。で、法律を利用するというようなことも聞きますね。法律というのは人を真に守るものでなくてはならないということが分かると思います。そして私たちはこの人を守る、最低限守るというだけではなくて、さらなる上を目指すようにイエス様から命じられてますね。1万タラントンの負債を免除してもらったしもべの話を思い出してください。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかとイエス様はおっしゃいます。で、イエス様はそういう法律とか法廷を否定されたのではありません。法律とかその法廷、裁判、それ自体は共同体、人間の共同体の最低の秩序を保つために必要です。しかしその最低の秩序の上にクリスチャンである皆さんはそこに憐れみを積み上げてほしい、そうイエス様は進めておられます。今日はここまでですけれども、このあと今出エジプトの20章過ぎたとこですけども、 出、レビ、民、申命記まで実はずっと律法が続きます。で、なかなか忍耐のいるところですけども、今日イエス様がおっしゃった言葉で参考に、マタイ5章17節を挙げましたね。これは、私は律法を廃止するためではなくて完成するために来たと、こうおっしゃっている言葉です。で、私たちはこの旧約のこの律法をしっかり学ばないで、またこの今日も読みましたら、いろんな人間の現実が分かりますね。旧約聖書というのは本当に人間の現実をしっかりあなたは見なさいというようにこう訴えてきますね。で、こういうものを律法をあまり学ばないで、またこういう律法を通して明らかになる人間の現実をしっかり見ないで、ただ愛があれば安易と安易に答えを出してはならないとおっしゃりたいんですね。というのは、イエス様はこの律法を完成させるために来たんですね。ですから、私たちはイエス様が律法法のどこを完成させられたのか、それを知っとかないといけない。ということは、律法をしっかり知っとかないと、イエス様がそのどこを完成させられたのかというのが分からないですね。ですから、皆さん、このイエス様の律法を完成するために来たという言葉をね、いつも思い起こしてくださいまして、今からもう少し長く律法のところを読んでいきますけども、そこを読み進んで、いけたらなと思っております。はい、今日はではここまでにいたしましょう。また来週続けて律法を読んでいきましょう。